はい、どうも、沢田信也です。
あ、明日さんです。
あ、明日さんです
こんな感じでしたね。
あ、はい、もう普通にしてもらってたら、
はい、わかりました。
前回が、いや、もう全然いいです、いいです。
はい、
あ、沢田信也です。
はい、明日さんです。
まあ、前回がお便り会やったんですけどね、今後は嫁とやる会も増えるかもしれんなとか言ってたんですけど、全然嫁出てこうへんくってすいませんって感じなんですけど。
本当すいませんってもう本当、嫁さんファンたくさんおられるでしょ。だって絶対
うちの嫁がなんか今週なんか喉を潰してましてですね、
あら、
声が出ないみたいなとこがありましてですね。
はい、
わ、やる相手おらへんやんけってもう嫁しかおらんわーとか言ってたさなか、嫁が声出ないみたいなところがあって、いよいよやるやつおらへんやんけって思ってたんですけど、偶然にもですね、明日さんがね、まあ面白い漫画を紹介してもらったんで、まあそれ読んだ。
なんか上げますね、なんか。ハードル上げますね、なんか、はい。
上げてな、事実しか言ってないですよ。
うん、わかりました。
はい、そんな感じで今回はですね、知ったかブリリアという漫画の話をしようということなんですけど、はい、作者の方がコーヒーっていう名前ですか、これ。
多分そうです。
コーヒーですよね、はい。漢字で普通にコーヒーって書いてますね。
コーヒーさんですね、はい。
コーヒーさん。で、これは講談社やから、アフタヌーンかな。
そうですね、アフタヌーンですよ、これ多分。はい。グッドオフトンじゃアフタヌーンのはず。うん、はい。
アフタヌーン KC って書いてますから、アフタヌーンですかね。
はい。
うん。まあ、たまにこう、明日さんと最近なんか面白い漫画あるみたいなやりとりをやってるんですけど。
ちょこ。はい、
で、その中で明日さんが面白かったですよ、つって挙げられた漫画やったってことで。で、調べるともう2巻で完結をしてたので。
はい。
お、なかなかいいやんと思って買ったっていう。で、読んだら面白かったんで、ちょっと話しとこうかなっていう意味での今回。
はい。
まあまあ、トータル的には普通に面白い漫画でしたんで。まあ、はい、興味のある方は、読んでくれたらいいんじゃないかなというとこなんですけど。
そうですね。
まあどういう話かというと、簡単に言うと、なんて言ったらいいんかね。大学生、関西にある大学の大学生たちの話なんですけれど。
うん。
主人公が、すげえ生きってるやつなんですよね。
めちゃくちゃ生きってる。
で、この生きりって、まず生きりっていう言葉自体は、共通言語なんですか、全国の。生きるってみんなわかるんですかね。
いや、僕がこの生きるという単語を学んだのは、うん、多分ここ数年の話ですよ。
なんか俺、生きってるって結構関西圏だけの話、言葉やったんちゃうかなって思ってたんやけど。うん、
なんか少なくとも私は本当、普通に知らなかったです、多分。
お前生きてんなみたいな。
うん。最近、市民権得た、まあ、生きるっていう言葉自体はあったのかもしれないけど、最近市民権得た言葉だよなと僕は認識でした、島根では。
いや、だから俺関西でその生きるっていうことを言ってたんやけど、なんかある種関東の方では通知品みたいなになった時に、え、生きるって標準語で言ったら何なんやろっていうのがすごい適切な言葉が出てきてなかった。
なるほど、はい。
何なんですか、なんか調子乗るとかも、本当厳密に言うと適切じゃないなっていう感じやし。
あー、
なんか言ったら、まあまあ、生きがるですよね、なんか。生きがるか。うん、生きがる、生きがっていることですよね。でも、うん、関西人の生きるって、生きがるのニュアンスとちょっとなんかちゃうんすよね、なんか。
お、というと。
いや、だからそう、生きがるっていうのは、まあ言ったら自分、本当の自分ではない、まあ、ちょっと自分を大きく見せるとか、そうそう、よく見せるとか。うん、やけど、さらにその、関西人の生きるには、そこにこう、侮蔑の意味がちょっと乗せられてたり、なんか、
うんうんうん、
笑い物的な感じでこう、なんていうのかな。
あいつ生きってんな、かっこ悪い、
ね。あいつ生きってんなっていう時には、そこに、なんか、単純にお前自分のことをよく見せようと思ってるだろうとか、
うん、
以外にも、なんか、馬鹿にしてるようなニュアンスとかも含む、絶対含まれてて、
うん、
なんか、なんつうのかな。まあまあ、どっちか言ったら、人を馬鹿にするような言葉ですよね、生きる。
うん。
なんか自分から自主的に俺生きてんねんって言わないですから。
そうですね。
何お前生きてんねんつって人から言われる言葉ですからね、生きる。うん、まあ、そんな感じでね。まあ、生きりって言うんですけど、よく。
はい。
あいつ生きりやなとか。
はー。
生きがってるなっていう。生きりやな、あいつ生きりや、生きてんなとか、あいつ生き
てんな。こういう本場では。 ほんまに。そういう使い方をする。はい。
まあ、そういう生き入りの主人公の漫画なんですけど。
うん。
でもこれ、結果としては別にこれ主人公、なんかね、いまいちよくわからへんかったんが、
うん。
この主人公、基本設定としてはすげえ真面目でストイックなやつじゃないですか。
そうですね、うん。
なんか好きな女の子に振り向いてほしいからバリ筋トレ頑張るとか、
そうですね。
バリ勉強頑張るとか、
基本的に生きるんですけど、ちゃんと頑張るんですよね。
そういう意味では、正確には生きてるやつじゃないよなってめっちゃ思うんですよね、なんか。
結果として。本来のその、現実で使う生きるとはなんかちょっと確かに違う。うん、まあ、表面的には生きってるやつですけど、この主人公は。
一応ね、物語中生きってるやつみたいな設定になってますけど、まあまあ、漫画のタイトルになるように、要は単純に知ったかぶりしてるやつなだけなんですけど。
うん。
なんか根はすごい真面目な子なんやなっていうのがあって。
はい。
大学に入ったら誰しもが、なんて言うんですかね、誰しもがじゃないな。ちょっとここの話をちょっとしたかったんですけどね。大学デビューっていう言葉あるじゃないですか。
ありますね、はい。うん。
言ったらまあ、まあ、小中高って言うと、どちらかって言ったら結構、なんていうんですか、似たような人間関係の中でこう、組織というか、まあ、環境が大体周りの人間があまり変わらないじゃないですか、高校まで。
うん。
小中は変わらないな。高校の時にたまに変わったりするけど。
まあ、ちょっと変わりますけど、それでも別に、例えば同じような地域の。
そうね。
そんな、まあ、まあその人間も変わんないわけですよ。うん、うん、多少変わっ、人が変わったところで。
大学って結構全国的なところから人が集まるから、
うん。
かつなんか浪人生とかを混じると年代とか地域とかが結構ごちゃ混ぜになってしまって、今までの高校生の生活までとの環境が一回リセットされるじゃないですか。
はい、そうですね、はい。
なんやったらその、自分が育ってきた地域から抜け出して全然違う地方に行ったことによって自分の過去を知る者がいないみたいな、ね、
うん。
そんなこうなんていうんですかね、環境になれるところが大学でもあったりするわけじゃないですか。
うん。
で、そこで、なんていうんですかね、自分の過去を知る者がいないからこそ、新たな自分で、なんか、もう一回生き直せるわ、みたいな感じで、まあ、なんていうんですか、ちょっと調子乗ったり生きたりすることをこう大学デビューとか言ったりするわけなんですけど、
はい。
なんかそういうのって、まあ、多かれ少なかれ、あると思うんですよ、みんななんか。あると思うんですよっていう、これがもう違うんかな。俺は共感をそこでしてしまうわけなんですけど。
あったのかなーと僕はちょっと今思っていて。
なぜなら僕は大学デビューした側の人間なんで。
私は、
はい。
大学で、小中の友達が一緒だったんですよ。
お
ー。なので、
うん。
大学デビューを、できなかった。
あ、なるほど。ああ、もう自分のことを知ってるやつが、
そうですね。
しまったんですね。
で、結構ずっとそいつともつるんでいたので、なんか、そんなめちゃくちゃ違う環境というと、
うん。
そうでもなかったと今。
なるほど。はい、じゃあ、明日さんは、
はい。
まあ、なんつうんですかね、思春期の時に自我が目覚め始めてから、
はい。
社会人になるまでの、
はい。
自分の心の成長とかは、結構緩やかなグラデーションなんですか、はい、
そうです。
ああ。なるほどね。
私が一番なんか成長したのは社会に出てからだと思っているので。
社会人デビュー。
社会人デビューその言い方はちょっとわかんないですけど。まあ、一番成長、考え方が変わったのは本当社会人ですね。
なるほどね。僕はほんまもう明確に高校までの自分と大学までの自分はすごいキャラ変わりましたからね。
ちょっとその話は聞きたいですけど、はい。
過去にもね、チラッとした時やったと思うんですけどね、いつの回やったか忘れましたけど、はい、やっぱりその、なんていうんですかね、小中の時は、まあ、小学校の時はあんまり問題ではなかったかな。やっぱ中学の時にすごいオタクやったんですよ。
うん。
で、その時に、宮崎努事件が起こりまして、
はいはいはい。
世の中のオタクがものすごいバッシングを受ける
時代に入った際にちょうど。
そうですね。
まあリアルタイムじゃなかったんだよ、ね、
僕はリアルタイムでその時中学生でオタクやったんですよ。
うん。
なら昨日まで普通にセントセイヤの話で漏れがあってたのにもかかわらず、急に漫画読んでるやつキモいとか、アニメ見てるやつキモいとか言われてですね。
はいはい。
まあ言われのないこう差別を受ける時代があったんですね。
はい、冬の時代ですね、オタクの。
そうですね、はい。オタク冬の時代ですよね。それによってなんかすごいなんか、ある種こう、そういうものが好きな自分に対するこう、コンプレックスとか、なんか罪悪感みたいなものあったりしてて、うん、で、 なんかこう、そういう人間同士でつるめて何かができたら、多分その気持ちは何らかの形で消化ができてたんでしょうけど、
うん。
なんか悲しいかな、そういう人たちもいなかったわけなんですよ、なんていうんかな。
はい。
自分と同じ方向性で、そういうものを楽しめる友達もいなかったんですよね。
うん。
でなると、まあ、なんていうんですかね、暗い人しか、こう、生まれないわけですよ、そういう環境で人は。そういう環境で育つと人は暗くなるしかない。
悲しすぎませんか、ちょっと。この話。はい。
いや、これは結構ね、多くの人がね、みんな経験してると思うんですよね、オタクと呼ばれる人たちの中で、多くの人は。
まあ、その、いやー、結構やっぱ、まあ、さっきの年代の話はすごく大きいですよね、でも。
いや、特にそれは僕ら世代は特にそれはあったんじゃないですかね。うんうん、なんかどっちかって今って結構オタクに対して寛容やなと思うし。
いや、ほんとそうですよ。
なんかオタクという言葉自体が、なんか普通の言葉じゃないですか。
みんなだってオープンですもん。
だって僕たちが言われた時のオタクって半分差別用語でしたよ。別称でしたからね、オタクってなんか。
はいはいはい。
で、その調子で高校に行ったんですけど、まあ、そんな暗い人間が高校に行っても別に華やかしい青春があるわけでもないじゃないですか。
まあ、まあ、はい。
僕、高校の思い出が一番ないですからね、自分の人生の中で。本当に。だからいつもなんか、ジャストビコーズを見ていいよなって。あの時になかった自分、僕の記憶の中では、高校の記憶っていうのがすっぽりなくなってるんですよ。なんかそのすっぽりなくなってるところに、ジャストビコーズとかを見て、嘘の記憶がこう後からこう。
なかったけどあった気がするみたいな。
なかったけど、あった気がしてくるんですよね、なんか。で、そんな僕が、まあ大学に入って大学デビューをすることになるんですけれども、
はい。
なんていうんですかね。大学が芸術系の大学やったんですよ。
はい。
で、言ったら、高校までのクラスメイトのほとんどなんて、普通の大学に行くんですよね。
うん。
だから、その、芸術系の大学に行く人間自体が少なかったので、
そうですね、はい。
僕の過去を知る者なんていないわけですよ。
うん。
大学っていうのが、まあ、いろんな全国から人が集まってくる、
うん。
わけですし、かつ芸術系の大学でしたから、
はい。
ある種変なやつばっかりやったんですよね。個性的なやつばっかりで。
うん、お、チャンスですね。
だから僕自身のキャラクターっていうのは、その中においては、だって普通なんですよね。
うん。
オタクとしてこう、肝がられるわけでもなく。
まあいろんなうちの一人というか。
そうですね、うん。で、そういう意味でなんか、なんて言うんですかね、こう、人の目を気にしなくなれたっていうのがあったのと、一番最初に出会った友達が、そこそこ個性的な奴らやったので、なんていうの、そういう個性的な人間に囲まれて生活をすることによって、自分もそういう風になっていったっていうのがあって。ある種こう、高校までの自分とは簡単におさらばすることができたんですよ。
ほー。はい。
だから明らかにこう、その高校までの僕を知る人間が、大学以降の僕を見たとするならば、なんかすごい性格変わったねって言われてたはずなんですよね。
もうだ、誰なんみたいな感じで、はい。
まあそういう時があったんで、その大学デビューをした側の人間としては、結構こう、なんて言うんですかね、こう、この漫画におけるある種の共感っていうのがあるんですよ。
ほー。
ただまあ大学デビューをしたことだけでは別にこの漫画の主人公に共感することはなんかないんですけど、なんで僕が共感したかっていうと、
うん、
言ったらその高校までの自分って本当に何もなかったから、
うん、
世間一般の高校生が知っているであろう物事をほとんど知らへんかったんですね。
はい。
で大学に行ったら全国からいろんな人が来るわけなんですけど、大体みんな全国から来てる人って普通の中高生活を送ってきた人たちやったんですよね。かつ芸術系の大学に来るわけやから、志も高いような人がすごい多かったんですよ。
うん、
純粋な意味で、その自分のしたいことが明確であるような人たちが多かったんですけど。
ああ、はい。はい。
その人たちと普通に生活を共にしていくにあたって、めっちゃ知ったかしたなっていう自覚があります。いろんなところで、いろんなとこで生きがったなっていうのを、この漫画を見て懐かしく思い出しましたね、なんか。
あ、 そういう感情を抱くんですね。
まあ言ったらまあ、自分の人生経験の浅さをごまかすために、知ったかぶりをするみたいなところは、多少あったなって思ったんですね、この漫画を見たときに、
うんうん
うん。そういうのはない、明日さんは。
私はですね、結構、比較的、周りの人間関係に恵まれていたなという自覚がありまして。
それは中高の時ってこと？
小、中、高、大もです
ね。ああ、はいはい。
で、知ったかぶる必要はほとんどなかったんですね。
あ、ナチュラルな自分で折れたわけですね。
はい。それなんすかみたいな。
あ、なるほど、なるほど。
はい。ちょ、なんすかそれみたいな感じで聞ける。
ああ、そうね。ああ。
感じだったんですよ。
うん。
で、そんな知ったかぶることなくて、
うん、
まあ、あと、どちらかというと僕は話も好きなタイプで、昔から多分生きてきたので、
うん、
どっちかっていうと、雑談することに関して多分物おじしない性格だったんですよね。
うん、
で、わからんことはわからんって言うし、自分がしたい話をするし、みたいなのが結構あって、
うん、
あんまり知ったかぶる必要はなかったです。
ああ、そこすごい重要でね、なんか重要なこと、いいこと言いましたね、今ね。
言いました、今。
言いました。はい、自分に素直であって知らないことを知らないと言える人間であるならば、知ったかぶりする必要ないんですよね。
そうですね。はい。はい、
それすごい重要で、なぜ人は知ったかぶりをするかっていうと、素直に知らないって言えないからなんですよ。
ああ、なるほど。はい。
で、僕もまあ大学時代の時に全てにおいて知ったかぶりをしていったわけじゃないんですけど、こう一番知ったかぶり、まあ知ったかぶりではないな。まあ厳密に言うとすごい知ったかぶりではない、まあ知ったかぶりにのカテゴリーに入るかどうかわかんないですけど、
はい、
童貞であるということを固くなに隠していたっていう。
ああ、その話かなとなんか今思いました。
これ一番の知ったかじゃないですか、今男子としてはなんかこう。
まあそうですね、一番あるかもしれないですね、これは。はい。
実際僕大学の時には全然まだまだ童貞現役続行中やったんですよ。
はいはいはいはい。
で、やっぱりでも、周りの人間いる人たちは結構こう、なんつうの、非童貞が多かったですね。で、その中でなんか、飲みの席になったらね、なんか、過去にやった女の話しようぜとか言われるわけですよ。いかにそこを回避するかみたいなことをめっちゃ頑張ってましたね、なんかね。
なるほど。
ただ唯一自分の中で嘘はつかなかったのは、やってないことをやったとは言わへんかったんですよ。
え、それめちゃくちゃ偉くないですか？そこはなんか自分の矜持だったんですかね。
そうですね。嘘はつきたくないっていうのはありましたね、なんか。だから、まあ、そんな絶対周りからしたら、バレバレの感じで、あいつ童貞やなって、そんな普通に思われてましたけど。なんていうんかな、ちょっとしたことで、なんかこう、知らないのって思われるのが恥ずかしいなっていう気持ちがあって、なんか、嘘をつくわけじゃ、濁すっていうのはすごいあったなっていう、なんか。往々にしてありましたね、なんか。
ちょっと今の話聞いてて思ったのは、僕も、これはまあ僕もしたことがある言い方なんですけど、彼女いるのみたいなことを聞かれて、はいはいはい、今はいないよみたいな言い方する。
嘘はついてないですよね。今はいない。
嘘はついてない。
僕の、まあ勝手な考えですけど、その大学生ってちょっと高校の時とは違って、うん、まあ、どっちかやったら大人寄りな世代の時間帯じゃないですか、大学。
そうですね、もちろんある程度なんか。
だからある種、こう、人間がどこまでできてるかっていうのを、なんかなんとなくこう比較してしまうような時期な気がするんですよ。
はぁ。
なんか高校まではなんか子供の気持ちでまだ俺だと思うんですけど、
うん。
なんか大学生以降って、なんか自分がいかに大人であるかってことを無意識になんかすごい比較してたような気がするなと思って。
はぁ、なるほど。
そういう意味でまあ、一番代表例としては、なんか女性とやったことがあるかどうかみたいな話があったり、はいはいはいはい、あとやっぱ大学の先輩とかもやたらと大人みたいに見えた。なんか高校の時の先輩ってそんなの大人に見えなかったんですけど、なんか大学の時の先輩ってやたら、言ったら実際に成人、二十歳超えてね、成人してる人とかもおったわけやから、実際にリアルななんか大人に見えたりもしてて、なんかこう、大人でないと恥ずかしいのかなみたいな気持ちを持ってたような気がするんですよね、あの世代の時。そういう意味で、なんか、 人としてちゃんと成長しているよってことを、こう、本当はしてないのに、バレたら恥ずかしいから、バレ、恥ずかしいというよりも、あいつなんか、大人じゃないよなって思われるのが恥ずかしかったから、そういうところでなんか見栄を張ってた時もあったなと思いましたね、なんか。
うん。なるほど。申し訳ないですけど、聞けば聞くほど自分にはそれがなかったというのが今。
だから、さっき言いましたけど、分からへんことは分からへんと素直に聞けたとか、その環境っていうのはすごい恵まれてるのは恵まれてると思うんですよ。
うん。
ある種そこで馬鹿にされることがないってことじゃないですか。
そうですね。まあ、さっきの、例えば、その、やった、なんかそういう話とかもあんまりなかったんですよ。
うん。
これはまあその周りの人間関係なのか年代世代の差なのかちょっとわかんないですけど、だとか、まあ、うん、どっちかっていうと僕が所属していたのは、いけてない、
うん、
世間一般で言う、
うん、
あの文化系のグループだったので、
うん、
僕は大体先輩と毎日麻雀したりして過ごしていたんですよ。
うん、
なので、なんか麻雀とゲームと、なんか、あと適当ななんかくだらないことが共通言語みたいになっていたので、
うん、
なんかそこに一切背伸びする必要がなかったんですよね、なんか。
ああ、なるほど、なるほど。なんかそれを聞いて俺と立場がちょっと違うなと思ったのが、
うん、
俺で芸術系の大学に行ったから、言ったらオタクのやつばっかりやったんですけど、
うん、
別に芸術系の大学に来るやつは、行けてないやつじゃないんですよね。
ああ、はい。
オタクやけどイケてるやつが来るんすよ。
はい。
だからどっちか言ったら大学の時の友達って僕リア充が多かったんすよね。
はあ、はあはあ。
その中にイケてんオタクの俺っていう宿舎やったから。
ああなるほど。
だすごい言ったらそのなんつうのある種その高校の時までのイケてんやつらで集まって楽しい話をするっていうこと行為。
はい。
もうできるんすよその場では。でも、
うん、
俺の周りにいる友達たちは、それだけではない高校生活を送ってきた奴らなんですよね。だ結果として、俺の知ってること以外の話も多くなるんですね。
うん、そうですよね。うん、
結果そこについていくときに分かった顔しているっていうのは往々にしてありましたね、なんか
。はい。
言ったらその漫画の話だけで終わらないんですよね、なんか。漫画とかアニメの話だけで終わらないんですよ。
へぇー。
なんでも、でもある種そういう子たちとつるむことによって僕は大学生活はリア充寄りの生活をしてましたけどね。
結果的にはすごく良かったという。
ただまあ彼女もいませんでしたし、ずっと童貞でしたけどね。
はい。
で、この漫画読んでてちょっとわからへんかったのが、この主人公で生きがる必要あったんかなと思って。それ描かれてたなんか。高校の時の失恋で女の子がちょっと怖くなったみたいなところあったと思うねんけど、大学に入ってこいつが意義がる必要性ってあったんかなと思って。
へー、あったようななかったような。
明確にそこの理由は書かれてあった気がしないんですけど。
うん、そうですね。なぜ、めっちゃ生きてないつみたいなところから始まりましたもんね、なんか。うん、まあでもその、一番最初にあるのは、そう、チビはモテないっていう。
やっぱその、モテるため、そのチビというコンプレックスをこう、
隠すためじゃないですか。
隠すためには、物をいっぱい知ってるとか、
そう。
人生経験豊富に見せるっていう必要があったって
ことかな。生きる必要があった。うん。
なるほど。なんか俺めっちゃリアルにちょっと面白かったのがさ、なんか
うん。
タバコをふかすっていう。
はいはいはい。
あの時が。めっちゃおもろかって、なんか、煙を肺に入れていないっていう。
そうですね。で、まあ、
なんでそんなこと。吹いてるけど、吹いているっていう。
してんのみたいなことを突っ込まれた時に、実は吹いているっていう、
ね。いましたよ、当時、ほんまなんか、そういうやつ。
あ、そうなんですか。うん、まあでも、肺に出てないみたいなのは、なんか、よく聞く話だったな。
タバコ肺に入れてるか入れてないか問題ありましたもん。なんか俺らの時は、その、肺に入れてないタバコは、の煙は白いんですよ。
はあ、
肺に入れると、はい、煙は透明になるっつって。
はあ、はあはあ、
で、なんかみんなタバコこうやって吸ってる時に、なんでお前吸ってないねんっつって、突っ込まれてるやついましたからね。
はあ、はあ、はあ、まあ、全体的に僕この しょうもなさめちゃくちゃ好きで、かなりお気に入りの。
いや、ほんましょうもないですね。なんか、結果として言ったら、なんか、人生経験とか事実とかそういうとこじゃない話がずっと続くから、まあ、それをこの漫画において嘘っていう言葉で表現してるんですけど、なんか、ほんま幻想の話ばっかりをずっと続けていくから。
そうですね。
で、主人公が基本的にこう、知ったかぶりをする人間で、何かにつけても分かってる感じでこう、していくっていうのがあるんですけど、ヒロインがなんかこう、同調圧力じゃないんかな、なんか人の言ったことに全て同意をしてしまうっていう。
まあちょっと弱い、同調圧力に弱いみたいな感じの描かれ方はしてましたね。
そうやんなって言われたら、そうって言ってしまうようなヒロインなんですよね。
うん。
だから結果として、まあ嘘を、その女の子自体もこう嘘をつき続けてしまうっていう。
そうですね。うん。
どっちもこう嘘をついてる人間同士が、ずっと嘘をつき続けたまま、まあ恋愛
関係に
こう、そうそう発展するっていうところがこの漫画の面白みなんですけど。ほんま書かれてあることがずっともうしょうもない言葉。何の事実もない、何の経験不足もない、嘘ばっかりの話がずっと続くから、なんか、
はい、
ほんまくだらない話やなって思って。
はい。
まあ、バカですよ、これ。第三者目線で見たら、ただの。
うん。知ったかぶりしといて、そうなのみたいなこと内心思っているっていう。めちゃくちゃ、くだらんな、と思いますけど。
まあ、コントでありそうな設定ではあるんですけど、なんか普通に、なんか日常生活でも、こんなやついるかもしれへんな、とはちょっと思いましたけどね。
いやいや、いなくはないと思いますよ。いると思いますよ、いるところには。うん。
物語の結末としては、なんかその知ったかぶりであるということ、生きがるということ、生きりであるということが、すごく肯定的に表現されたじゃないですか。
はい。
なんか、なんやろ、漫画が打ち切られるから急にそっちの方向転換したんかなと思ったんですけど、なんか、いい感じで終わってきましたよね、なんか最後。
そうですね、なんか話としてはよくわかんないけど、いい話になりました。
生きがるっていうのは人生における、なんかボケ続け、ボケでやるんだ、みたいな感じで。
そうですね。はい。
なんかあれ、そういう話やったっけってちょっと思ったけど、最後
もう僕も、なんかその日よくわかんなくなってたんですけど、なんかもう勢いでいいやと。
そうそう。
なんで、はい。
後からそれを。
最後の考える漫画じゃねえなと思って、
はい。後からそれを事実にしていけばいいんだよ、みたいな感じで。なんか人生頑張ればいいな、みたいな話で終わっていって。そんな話やったっけと思って。
これも一個私、聞いてみたかったのが、
うん、
なんか、これ、まあ、一応舞台が関西じゃないですか。関西在住の沢田さんとして、この一連のノリっていうのは楽しめたんですか、うん、
別に面白か、面白いは面白いか面白いですけど、別に関西ノリ全く感じなかったですけどね、これ。
あ、やっぱそうなんですか。
最初なんか読んでた時に、あ、そうか、関西の大学やったんやって、関西弁の女の子がいるじゃないですか、主人公の友達。
はい、いますね。
あの子が出てきた時に、はい、あ、そうかそうか、関西が舞台やったんやねっていう。
うん。
いや、これ、もし本当に関西で起こった出来事なんやったら、主人公もっと、ものすごいいじられ方してると思いますよ、もっと。もっと激しく。
なるほど。
バレてると思う。まあ、実際これ、なんかバレて、みんな知ってたみたいな感じになってたけど、
そうですね。ヒロインだけが知らなかったみたいな。
うん。みんな知ってて乗っかってたみたいなところであったと思うけど、うん、これほんまやったらもっと激しくいじられてるし、下手したらいじめられてると思いますよ。普通に大勢のいる前で誰かがめっちゃ突っ込んでると思うわ。
うん、
だからそういう意味で、その、なんていうんですか、この主人公の、まあ、好きやった元カノじゃないけど、一応元カノになるんか。うん、
元カノですね、一応。この金髪っぽい。
あの元カノが、ね、主人公の友達とか知り合いが大勢いる前で主人公のそのタバコを吹かしてるツッコミとかしてたりしてましたけど、うん、もっとえげつないツッコミをするんじゃないですか、実際やったら。
うん、それがもう、常にあるという。
いや、だから本当はもう本当ね、その自分知らないことは知らないとか、わからないことはわからないって言える環境があるっていうことはとても素晴らしいことと思うし、そうあるべきやと思うんですよ。
うんうん、
周りにいる人たちが全てそれを受け入れてくれる人間であるならば争いなんか起こらないはずなんですよね。
うん。
そうであってほしい、世の中が。
ただね、必ずしも、そうではない。し、実際そうではなかった沢田さんがここにいるということですね。はい。
まあ、全然漫画の話してないですけどね。
うん。まあ、しょうもない漫画です。
しょうもない。まあ、しょうもない。まあ、適切な言葉じゃないかもしれないですけどね。まあ、でも、事実そうですね。なんか。
はい。まあ、僕はめっちゃ好きですけど、しょうもない漫画です、と言います。はい。
まあ、面白いですよ、なんか。最後はちょっと、なんか、何かいい風に終わったりするから。
うん。
実際この主人公も童貞やもんね。
そうですね、童貞でしたね。で、童貞ですね。うん。
結局、最後の最後で、最後の最後だからちょっと妙にリアルやなと思ったんですよね、なんか。
はぁ。
あの、ヒロインとこう結ばれるじゃないですか。
はい。
その時にあれこれ考えるじゃないですか、なんか。
はいはいはい。
そういうとこなんかリアルやなと思って。
まあ、そこで、まあ、知ったかが外れたというか、素直になれたみたいな。
うん。
ことなんでしょうけどね。うん。
まあ、そんなどこっすか。はい、そんな感じで終わりましょう。
はい。
まあ、知ったかブリリアっていう漫画ね。漫画の話あんましてないですけど、はい、こういう話をするようなきっかけになるような漫画やったんで。
はい。
なんか面白かったんで、はい、読んでください。
はい。
はい。はい、お送りしたのは、沢田信也と。
はい、明日さんでした。
それでは、皆さんまた次回、さよなら。
はい、さよなら。